人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。初めて和食を食べたのは大学生だった頃なんですけど、和食ということを意識せずに、当時はね、マクロバイオティックというものをちょっと試していたんです。というのは玄米ですね。玄米にごま塩をかけて、それに合わせたものは小豆の煮込んだもの。これをね、ほぼ毎日しばらくの間、食べていたんですけれど、小豆というものを甘くする習慣があるということを全く知らずに日本に来たら、和菓子はみんな あんこが入ってて、これがあの小豆なのかって本当にびっくりしたものでした。なぜこれを思い出したかっていうと、最近、僕の女房はね、玄米食に、しているんですけれど、数十年ぶりにあの小豆の煮付けみたいなものをよく作ってて、それを食べた時にね、ものすごく懐かしくなりました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや、日本人としてはもう小豆といえば割と甘いものっていう、そのイメージ
でしょ。
そうなんですよ。
甘くないの食べたことあります？
あんまり。それこそがお赤飯に入ってる。
あ、まあそれもありますよ。でもね、美味しいんですよこれ。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ美味しい。
でもバラカンさんもやっぱり甘い小豆、それこそあんこはね。
もちろんもう何十年もそれ食べてますけど。
ちなみに粒あんとこしあんはどちら派ですか？
おお、いい質問で、粒あんかな。
粒あんか。いい質問いただきましたけどもね。はい、今日はもう甘いものも大好きなバラカンさんも興味津々だと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。室町時代後期に京都で創業した老舗和菓子屋トラヤマーケティング部の島田萌さんです。トラヤ東京ミッドタウン店では季節の和菓子を毎月届けるだけでなく、店舗と同じ空間に日本の様々な文化的魅力を伝えるトラヤギャラリーを併設していて、現在開催中の企画展和菓子と漫画が話題となっています。今夜は季節を感じる端午の節句の和菓子のお話を、そして後半はこの企画展漫画に登場する和菓子についていろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
島田さんは今話したような形で小豆食べたことありますか？
そうですね、意外とでも甘いのばっかり食べているので、改めてこうおかずとして甘みをつけていない小豆っていうのはちょっと味わってみたいなと、味わい直したいなと思いました。
お豆そのものの味はやっぱりね、素晴らしいものですね。でも室町時代の京都ではどうだったんでしょうね。
そうですね、よく言うのがやっぱり砂糖が広がって今みたいに一般の層まで使えるようになるのは割ともう江戸時代とかかなり今になってからっていうふうに言いますので、はい、なかなか甘みのついた小豆っていうのは今ほどは普及していなかったのかもしれないです。
まあ本当に季節ごとに様々な和菓子がありますけれども、そんなお話今日は伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はトラヤマーケティング部の島田萌さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はトラヤマーケティング部の島田萌さんをお迎えして、まずは季節の和菓子について伺っていきます。この時期の和菓子というとどんなものがありますか？
はい、5月の和菓子としてまず思い浮かぶのは柏餅やちまきですね。はい、子どもの日として親しまれている5月5日の端午の節句に欠かせないお菓子です。
はい、
このちまきっていうのは普通は中華ちまきっていうものを想像するんですけど、もともと日本のものだったんですか、ちまきっていうのは？
はい、ちまきは実は中国由来のものなんですね。もともとご飯を使ったものをイメージされる方が多いと思います。
ですよね。
はい、中華料理に出てくる味付きのタイプですよね。はい、美味しいですよね。
大好き。
はい、で中華料理のちまきはもち米を使っていますけども、お菓子のちまきでももち米を使ったものがあります。はい、で遡ると平安時代の端午の節句ではもち米を使って、もち米を竹や笹などの葉で包んだ甘みのないタイプのちまきが作られていたと考えられています。
甘くはないんですね。
はい、まだその頃は甘みがなかったのではと考えられているんですね。甘みがついたのは江戸時代頃から広がったのではと考えられています。
今回資料を見てね、ちまきっていうのはね最初読めなかったんですよ。
はい、
米辺に宗教の宗って書いて、難しい字です
よね。はい、
昔からでも、はい、お菓子のちまきっていうのはこの漢字で書くもんですか？
そうですね、弊社に残されている注文記録という資料を見ると、昔の注文してくださった方の記録が残されているものですけども、ちまきって書いてあるのはひらがなが多いですね。
やっぱりそうなんですね。
はい、ただ、先ほどお伝えしたように中国から伝来した食べ物なので、この漢字のちまきを今も使っております。
どんな形をしてるんですか？
今弊社でトラヤで作ってるちまきは細長いタイプのちまきになりますね。
なんかちまきってこう三角形のイメージがありますけれども、
はい、人参みたいな、
はい、細長い感じ、もう細いっていう感じですね。でもおっしゃるようにいろんなタイプのちまきがありまして、もちろん中華料理のちまきだと三角形のものとか俵型のものとかありますし、それはお菓子のちまきでも同じで、お店や地域によっていろいろな形があります。丸型だったり俵型だったり三角形だったりで、トラヤの場合は細長いものをお作りしています。
で甘いんですか？
はい、このちまきは和菓子でですので甘みがついております。
もうご飯、先ほどのもち米の話からは離れる、
そうですね、離れてですね。はい、はい、そうなんです。いろいろなタイプのちまきがある中で、トラヤでは甘くて、でもち米ではなくてくずとか、そういった素材を使ったちまきをご用意しています。
端午の節句とはどういう関係があるんですか？
はい、これがですね、また中国から伝わったことに関連してくるんですけども、ちまきのルーツが中国の戦国時代の故事伝説に由来するんですね。で当時屈原という人物がいまして、政治家であり詩人でもあった人なんですけども、屈原が失脚してしまって、で失意のうちに川へ身を投げてしまうっていうちょっと悲しいストーリーがあります。でそんな屈原を哀れに思って人々がお米を葉で包んで、で五色の糸で縛ったものをお供えしたという伝説があるんですね。でこれがちまきの始まりとされていて、中国では旧暦の5月5日にちまきを食べる風習があるんです。でこうした伝説が日本に伝わって、で端午の節句にちまきを食べるようになったと言われています。
その頃っていうのは男の子の成長を祝うものというわけではないんですね。じゃあ端午の節句っていうのはもともと違う意味を持っていた。
そうですね、中国の伝説がこうした伝説から始まって、で日本に伝来して、一番初めは厄払いの日だったんですね。端午の節句は厄払いの日で、平安時代頃には香りの強い、その時期に勝負の葉を後に飾ったり勝負酒を飲んだりする風習もありました。
勝負酒、
はい、ちまきも食べる風習とともに、そこから江戸時代になりまして、勝負っていう草かむの植物の勝負の 言葉が違う漢字の武道や武勇を重んじるっていう意味の勝負という漢字がありまして、勝はなおとかたっとぶとかの勝に武士の武で勝負という方のこちらの言葉に通じるということで、当初は厄払いの日だったものがこの時代江戸時代には男の子の成長を祝う行事へと定着して変化していったんです。
そういうことですか、
は
い、
でやっぱりこの端午の節句といえば、はい、柏餅っていうの有名ですけれども、は
いはい、トラヤさん
では
美味
しいですよ、
ね、
トラヤさんの柏餅はどんな感じですか。
はい、ありがとうございます。で柏餅はですね、ちょうどその江戸時代頃からこの時期に食べるようになったんですけども、今とらやでお作りしているのは2種類のあんでお作りしていて、
はい、
まず一つ目が滑らかな口当たりのこしあんの柏餅、
こしあん、
はい、でもう一つが白味噌を使ったまろやかな味噌あんの柏餅、この2種類を一部の取扱店でお作りしています。で柏の葉の香りと柔らかな餅の生地、そして後味の良いあんの甘みをお楽しみいただけます。
バラカンさん
食べたくなりましたね
これは今日目の前に
箱があります。この箱の中にもしかして
もしや、はい、お手拭きと
お手拭きも、
はい、お手拭きと、はい、わ島田さんが開けてくださってる今着々と食べる順位も準備をしてますけれども、わ
あよだれが、
あ、はい、ありがとうございます。じゃあどちら行きますか、バラカンさん。今あったこしあんか味噌あんか、
味噌あんがいいかな。
味噌あんがですね、黄色い生地の方になってます。
あ、そうですか、
はい、黄色い生地の方じゃ、
はい、
でこしあんは白いお餅に包まれてます。
こっちが黄色いかな。
あ、黄色だ。本当だ、ね、お餅の色がちょっと黄色くなって、
葉っぱもすごく綺麗ですね。
本当に、じゃあ私は白いこしあんの、
はい、香りも
きっと本
当にほのかにお感じいただけるかなと。
葉っぱのいい香りが、
はい、
本当ですね。じゃあちょっとかじりますね。
はい、バラカンさん、黄色の方の味噌はどうですか。まろやかな、
絶妙の、
ね、これ葉っぱ一緒に食べていいんですか。
葉っぱはですね、外して、
外す、
はい、香りをお楽しみいただければと思います。
桜餅はね、葉っぱを食べるけどね、本当に滑らかですね。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ上品な味です。はい、これを今全部食べると黙ってしまうから、うん、後で、
うん、でもお餅も本当に柔らかくて、
そうですね、
このあんとのね絶妙な、はい、ああもうこれは止まらなくなっちゃいますね、本当に、
うん、柔らかいですね、
柔らかい、
本当にね、はい、
うん、もう1年に一度のこのシーズンだけのお菓子なの で、
ね、
ぜひ厄払いをしていただいてお楽しみいただければと思います。
あ、そうだ、厄払いを忘れてはならないですね、はいはい、
他にこう初夏のお菓子を楽しめるものっていうのは何かありますか。
はい、初夏になると寒天や葛を使ったこの時期ならではの和菓子が店頭に並び始めます。
あ、ちょっと涼しげな感じの、
そうですね、涼しげでみずみずしい色合いの生菓子が徐々に増えてきますので、ぜひお近くの和菓子屋さんを覗いていただければと思います。またとらやでは8月頃まで水羊羹も販売していまして、
はい
はい、こちらも初夏のおすすめとなっております。
うん、
味がですね4種類ありまして、
はい、
午前という味、午前というのはこしあんですね、
こしあん、
はい、こしあん、そしてオグラ、
うん、
そして抹茶と黒砂糖、この4種類をご用意しています。
これ筒に入っ、竹筒に入ってんですか。
はい、とらやの水羊羹はですねパッケージに、四角いパッケージに入っておりまして、
はい、
はい、でもお店によってはそういう竹筒に入っているものもありまして、本当に水羊羹やっぱりつるっといただけるので夏ならではの味わいかなと思います。はい、夏バテする時期にもおすすめの和菓子かなと思います。
はい、あともう一個水月って前回ね、とらやさん来ていただいた時にご紹介いただいた、はい、名越の祓いの時に食べるという、はい、
そうですね、 もともとは京都を中心に関西でよく食べられていたんですけども、最近は東京なんかでも水月いろんなお店で並ぶように思います。ウイローの生地の上に小豆が散らされているお菓子で、三角形なのが特徴なんですね。
はいはいはい、
ありました、
思い出した、
思い出しました、バラカさん思い出して、
そうなんです。名越の祓いもちょうどこの季節の変わり目、もう少し端午の節句よりは少し後ですけども、6月30日の行事、名越の祓いというものにちなんでいて、これもやはり季節の変わり目ということで、ちょうど1年も半分ぐらいまで来て、少し疲れも出てくる頃だし、
ちょうど、はい、土曜の時期ですか、
疲れも出てくるしということで、で厄払いをしましょうというような行事ですね。
なんかそういう本当にこう節目節目でこう、ね、和菓子をいただくっていう、なんかそういう生活いいですよね、
は
い、
そうですね、うん、和菓子とともに季節の流れを、移り変わりを楽しんでいただければと思います、
はい、さあこの後後半はですね、話題の企画展、和菓子と漫画について伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はトラヤの島田萌さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのはベン・シドランの Sweet っていう曲です。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はトラヤマーケティング部の島田萌さんをお迎えしています。トラヤ東京ミッドタウン店では、和菓子だけではなく和のさまざまな魅力や価値を広く伝えようということで、日本文化の伝統や奥深さを発信するギャラリーも併設しているんですよね。お店入って左側がそのギャラリーになっているんですけれども、ここで現在行われているのが入場無料の企画展、和菓子と漫画です。バラカンさんもねご覧になって、
はい、
ね、
ちょっと見てきました、
うん、
はい、
私も見てきても、はい、うん、でもこんなにちはやふるとか結構有名な作品の中にも実は和菓子が登場していたりとか、はい、あと登場するお菓子のレプリカがあったり、はい、さらには実際の漫画もその場に置かれていて、はい、
ペラペラ読めるようになってるんですよね。
そうなんですよ、でちゃんとここのページのここに登場しますよというね印がついていて、そこを開くと、あ、本当にこんな感じで登場してるんだというのが分かるという、非常に、はい、面白い企画展でした。
企画したのは島田さんですか？
そうですね、展示担当私ともう一人の二人でやっておりまして、うん、で定期的にこの東京ミッドタウン展ギャラリーでは毎年企画展を開催しています。でお店は2007年にオープンしまして、現在までこのギャラリーで和菓子は日本の伝統文化、そして食文化などをテーマとした展示を開催してきました、
うんうん、
で今開催されているのは和菓子と漫画という漫画をテーマにした展示ですね、
うん、もともと和菓子がこういうふうに漫画に登場しているってことをどうやって知ってたんですか？
はい、やはり和菓子屋で働いているということもあって、自然とこう和菓子をテーマにした漫画ですとか和菓子屋が舞台の漫画があるっていうのはなんとなくこう知ってはいたっていう感じですね。
よく読むんですか、ご自身も？
あ、漫画自体は読みますかね、はい、
でもそもそもこれを企画展にしようと思われたその理由というか、
はい、はい、先ほどお話しいただいたようにトラヤ東京ミッドタウン展ギャラリーでは和菓子だけでなくて和のさまざまな魅力や価値も広くお伝えすることを目指して展示を企画しています、
うんうん、
で今回のテーマである漫画も国内外に多くのファンを持つ日本ならではの文化ですよね、
うん、まあそうね、今は日本の文化って言っても、はい、
もう今や、うん、でそうした中で漫画を通して和菓子を知る、あるいは和菓子を通して漫画を知るというのも面白いのではないかなと思い展示を企画しました、
はい、
で漫画っていうのは、うん、まあ、日本以外でも書かれていて、例えば英語圏では風刺漫画のコミックスやカートゥーン、
あ、はいはいはい、まあ、風刺に限らず、はいはい、
うん、でフランス語圏ではバンドデシネ
と言うんでしたっけ、そっか、
タンタンの冒険とかが有名かもしれないんですけど、
はい、アステリックスというの好きだったな、
はい、
あと中国語圏でも連冠画というものがあったり、世界各地でそれぞれの地域ごとに独自の漫画文化が育まれているんですね。でそんな中でもやはり日本の漫画っていうのは年代や性別を問わず、そして世界中に幅広いファン層を持っているというのがやはり日本の漫画ならではのことなんですよね。
そうね、今海外からものすごい数の人が、はい、またあのコロナ以降来るようになってますけど、かなりここ20年ぐらいですかね、うん、日本にそもそも興味を持ったきっかけっていうとね、はい、アニメだったり漫画だったりするんですよね。
そうなんですよね、うん、で実際に海外の図書館とか日本文化センターなども訪れてみると、現地の言葉に翻訳された日本の漫画作品が並んでいたりとか、
はい、
そしてあの今まさにおっしゃってくださったように日本を訪れるきっかけにもなっている、
うん、
とても人気が高いもう日本文化の一つだなと、そういうことで、うん、ではもうこの漫画と和菓子この2つをあの展示テーマにしたら面白いんじゃないかなと思って企画をいたしました、
うん、具体的に漫画のどういうところにお菓子がどのように登場しているかちょっと話していただけます？
はい、例えばですね、必ずしも主題が和菓子でない漫画にも、
はい、
和菓子が登場するっていう例ですと、例えば有名な山崎まりさんのテルマエロマエ、
は
い、こちらにですね、うんうんうんうん、主人公のこのルシウスがローマ帝国から現代の日本にタイムスリップをしてきてしまうシーンなんですけど、
はい、
タイムスリップして日本の温泉街に来てしまうんですね。でそこで温泉まんじゅうと出会うっていうシーンがありまして、
そうかそうか、
確かに
そこでこの衝撃の美味しさのこの面白い表情が印象的かなと。とてもこう山崎まりさんのこのタッチで温泉ま
ん
じゅ
う
の美味しさ、それからルシウスの驚きっていうところがとても表現されているのかなと感じています。
これは素晴らしいですね、
は
い。
であとは、うん、ま、映画化ですとかアニメ化なんかもされてるちはやふる、こちらもファンの方とても多いですよね、うん、この中に実はですね、あの弊社のトラヤの、詰め合わせが登場してまして、こんな感じで、この太一という登場人物が手に持っているのがあのトラヤの詰め合わせだったりとか、
積み紙にロゴがしっかり入ってます、
ね、入ってますけれども、はい、あの百人一首を扱う、ね、
そうですね、カルタの漫
画
ですね、
はい、
であとはですね、この茶の湯の時間という漫画でしたら、
はい、
これがあの茶の湯を通してあの主人公の水木という主人公とフランスから留学しているエマという登場人物が茶の湯を通した交流をするというものなんですけども、この中であのお茶菓子としてトラヤのお菓子若葉影という生菓子を
描いていただいて、例のレプリカが置いてあった、ね、
はい、
金魚の、ね、
そうですね、うん、夏ならではのこちらもお菓子になってますね。こうやってこうお茶を通してだったり和菓子を通してだったり、その国際交流を描いたところで登場しております。
うーん、はい、そのなんかシーンの抜粋で気をつけた点みたいなのありますか？
はい、あります。例えば単に和菓子が登場しているから紹介するっていうわけではなくて、その作品のこの場面で和菓子が登場するから面白いといったところや、和菓子についてそのシーンから何か再発見できるかっていうところも大切にしながら選んでみました、
はい、
ただまあ世の中には素晴らしい作品ばかりなので、もう本当に作品を絞り込むというのはとてもとても迷いました。
そうですよね、
もっともっとたくさんあるんですか？
もう本当にいろんな作品に実は和菓子登場してまして、
はい、
でこの展示を考える中で、あの展示担当でもいろいろな漫画を読ん で、
うん、
で調べて図書館なんかにも通いましてで当時の資料を見返したんですけども、もう50冊以上いろんな漫画を読んでいまして、で部署のメンバーにも漫画好きいますので、この作品もいいんじゃないかななんてアイデアを集めながらあの作品を選んでいきました。
今回は8作品全10作の中からということなんですけれども、はい、中にはあの漫画の作者の方へのインタビューもされているものありましたよね。
はい、そうなんです。先ほどもご紹介したこちらの茶の湯の時間から、原作の早川光先生、漫画のピコマロ先生、そして担当編集の方のお三方のインタビューですとか、あとはこちらも和菓子屋が舞台の漫画で 出会い門という浅野凛先生の漫画なんですけども、こちらもインタビューをさせていただきました。そしてこちらがですね、メインテーマは参勤交代を舞台に書いているんですけども、小野夏目先生のつらつらわらじという作品も、この中には和菓子というよりも和菓子にも使う氷餅という、こちらですね、
氷餅
というものが登場していまして、はい、こちらを主人公が食べるというシーンがあるんですけども、このシーンについてもお伺いをしたりしております。で、まあ、印象的だったインタビューの部分はもう本当に全てなんですけども、はい、まあ、その中でもやはり和菓子の漫画の魅力でしたりとか、和菓子を描くっていうことについて伺えたのがとても印象的でした。例えば出会い門のこちらの作品の浅野凛先生のインタビューには、まあ、和菓子の表現描写の難しさっていうところにもお答えいただいていまして、やはり和菓子というのは柔らかさ、硬さ、ざらつき、弾力、いろんなこう食感がある中で、漫画で表現するときにはやはり実際に食べてそのものを直視して、で味わってみて初めて書けるといったお言葉をいただいたり、であとは茶の湯の時間のこちらの作品のインタビューでしたら、まあ、和菓子っていうのは現代的なデザインに見えるものも中にはあるんですけども、意外とそういうものも100年以上昔から あるデザインだったりとか、そういうこう新しくも古いものだったり、古く新しいものだったり、そういう奥深さがあるですとか、いろいろなこうやはり視点をインタビューからもいただけたように思います。
またこのそのインタビューを読んで先生たちの思いも、はい、理解した上でこの漫画読んでみると感じ方も違うでしょうし、
そうですね、
その漫画を読んでからまた和菓子に戻っていただいてみると、またその食べ方もちょっとね、こういただき方、はい、感じ方も変わってくるかもしれないですよね。
そう思います、
はいはい。この企画展和菓子と漫画はトラヤ東京ミッドタウン展ギャラリーで6月26日水曜日まで開催中です。入場無料となっていますので、ぜひ和菓子のお買い物と一緒にご覧ください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はトラヤの島田萌さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
ゴールデンウィークも後半に差し掛かりました。六本木の東京ミッドタウンでは恒例のオープンザパーク2024を開催中です。心地よい風が香る季節、今年も東京の真ん中で新緑に包まれながらお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。ミッドタウンガーデンの木陰に広がる人気の屋外カフェミッドパークダイナーオペレイティッドバイビルボードライブ東京では、いつもならクラブ内でしか味わうことができないスペシャルなメニューやドリンクをご提供しています。また初夏の風と光を思いっきり感じていただくようガーデンの芝生広場を開放しています。ぜひ東京の真ん中でピクニック気分をお楽しみください。さらにゴールデンウィークラストの2日間5月5日6日は誰でも楽しめるピックルボールのイベントがコートヤードで開催されます。人気の鯉のぼりギャラリーは5月6日までとなりますので、お見逃しなく。オープンザパーク2024の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。このゴールデンウィーク、六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお楽しみください。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の島田萌さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
うちの父がもうおいしんぼ大好きで本棚にもずらーっとありましたけども、
名作です ね、
やっぱりおいしんぼは当然扱ってますよね、はい、
こちらの中にも和菓子の描写が出てきます、うん、和菓子に使うあんの改めて奥深さを知るというシーンで登場しております。
絵も細かい、
ね、そうですね、見てるだけでも面白いですね、
はい、今日いっぱい本漫画お持ちですけれども他にもいくつも出てくるんですよね、
はい、そうなんです。コメディ作品なんかもありまして、うん、サボリーマン、アメタニ、カンタロウという作品でしたり、はい、あとは和菓子屋が舞台として出てくるのが3月のライオンという作品にも登場しています。
本当に、まあ、実際にお店に行ってめくりながら読むのが、
うん、いやそれがいいです、ね、
ぜひあのやはり漫画の魅力としてこう描写を絵で見ながら和菓子についていろいろなテーマについて学べる読めるというのが面白いところかなと思います。幅広い世代の方に見ていただけたら嬉しいです、う
ん、ね、じゃあそれで漫画読むとやっぱりお店に行って和菓子買いたくなるって、
はい、
あると思いますので、
そうですね、ぜひ、はい、あのもちろん虎屋でもそしてお近くの和菓子屋さんでも足を運んでいただくきっかけになればいいなと思っています。
ありがとうございました。
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 今日のお客様は虎屋の島田萌さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum